はい、それでは、今日からダニエル書ですね。ダニエル書を見ていきます。先々週でようやくエゼキエルが終わりまして、そしてダニエル書に入ります。ダニエル書、一章ずつおそらくは進んでいくと思います。今までは3章とか4章ですね、見ていきましたけれども、非常に詳しくじっくりと余裕を持って見ていきたいと思っております。私個人が、その理由がですね、私個人がやはりここの書物は非常に重要な、聖書の中でも重要な書物であると考えて、感じているからなんですね。このダニエル書は神がすべてのことを支配しておられる。私たちは御座におられるという言葉をいつも聞きますけれども、分かりますね。御座っていうのは何ですか？王座ですね。王がついているところです。玉座とも言いますけれども、神がすべてを支配していて、実にこの世界の国々の攻防、国が倒れたり立ち上がったり大きくなったり、いろんなことをしている。そして私たちの社会や私たちのこの国の間のこと、歴史も含めて、すべてをご自分の手の中に入れておられるということですね。今とっても時代がそのような、時代になっている。はっきりと分かる時代になっていないでしょうか。全ての人がそれを感じていると思うんですよね。地震のこともさっき言いましたけれども、地震はもうごまかせないですよね。人工地震という陰謀論がありますけれどもごまかせないですよね。そして例えばトランプさんが大統領になって、もう世界がもう本当にみるみる変わっていく中において、神が全てを支配しておられるということは、今本当に私たちが、信じる大事な言葉であります。で、聖書の中で、この人間の歴史というか、そうですね、全体の神様のご計画を知るにあたって大事な書物が4つあると、ある聖書教師が言っていました。2つは非常に簡単です。時の始めを、この多く語っている創世記でありますね。非常に大事ですね。そして今度は時の終わりを語ってくれている黙示録も大事です。で、あとマタイが3つ目になります。なぜかと言ったら、旧約にある神の約束が新約で成就した、キリストにあって成就したですね。ダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図というところが、もうすでに旧約の約束がキリストにあって成就したんだということを表している言葉であって、このつなげる、その非常に大事なものであります。そしてその聖書教師は4つ目が黙示録じゃなくてダニエル書であると、こう言ってるんですね。ダニエル書は、これまで私たちが見てきたこのイザヤ書も含まれますね。そしてエレミア書、エゼキエル書ですね、全てがどこが、この、神様の、目の中で、大事な時であったかというと、バビロン捕囚でしたですね。で、ダニエル書も同じようにバビロン捕囚から始まります。そのバビロン捕囚の時からこの世界の帝国ですね、もうものすごいこの国々を蹂躙していく、国々を征服していく国々がこのどんどんどんどん出てくるわけですよ。バビロンの後にペルシャ帝国が出てきて、で、ペルシャ帝国の後にギリシャが出てきて、で、ギリシャの後にローマが出てきます。そして私たちこれからじっくりと学んでいきます。いいですか？世界史が好きだった方はですね、もう本当にワクワクするような内容になってくるかもしれませんけれども、私たちの結局生きている世界というのはギリシャとローマの影響の中にあるわけなんです。ですか？で、そのことも書いてあります。実に書いてあるんです。そして、今度は、終わりの日ですね。そに至るまでの歴史を 長官的に上からこう眺めるような形で全体を話している、予言しているのがこのダニエル書なんですね。時を知ることをイエス様はいつも教えておられて、いつも私たち天気予報見ないでしょうか。天気予報見ますね。はい、答えてくれた人がいてくれて嬉しいです。他の人見ないのかなと思って、私だけかな見てるのはと思ったんですけど、時を、天の印を見ているのに、なんであなたは時の印がわからないのかとイエス様が言われたんですね。今どういう時かを知るというのはとても大事、聖書に書いてあります。このエペソ書の確か5章にも書いてありますですね。でイエス様はもう一つはダニエルについては、マタイの24章の15節に話してですね、ダニエル、預言者ダニエルが、この言った預言した荒らす憎むべきものが入ってはならないところ、聖なるところに入ったのを見たならば、で読者をよく悟るようにって過去書きでね、マタイが書いてますけれども、このようにして、よく悟らなければいけない、理解しなければいけない人物として、ダニエルを挙げているんですね。ということで非常に大事です。あともう一つは、これからこの1章から6章が特にそうですけれども、ダニエルが神様に仕えていく姿が書いてあります。で同じ時期に生きていたエゼキエルですね。エゼキエルもバビロンにいたんですけど、ユダヤ人のこの離散した、この捕らえ移されていたユダヤ人の中にエゼキエルはいたのに対して、ダニエルはバビロンの都の宮廷のところにいたんですね。そしてエゼキエルが神様から与えられたのは、ノアと呼ぶとダニエルが、正しいことをしていてもっていう言葉が出てきました。覚えてらっしゃるでしょうかね。ノアと呼ぶってずっと昔の人ですよ、はるか昔の人でしょ。でもいきなりダニエルっていう言葉出てるんですよね。同じ時期の人です。それだけもうこのユダヤ人の中で、またはバビロンの中でも、その彼の名声が行き渡っていたぐらいの人です。でその彼の信仰者の模範としての、手本としてのこの生涯を見ていくことができるんですね。ですからこの一章ですね、この特に6章までですね、このダニエルの、この献身について見ていくことになります。で今朝その中で、その生涯の最も顕著な特徴が書いてある部分があるんですね。それが8節ですね。ダニエルは王の食べるご馳走や王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。身を汚すまいと心に定めた、ここですね。今先ほど言いましたように、ダニエルとその友人3人の少年がバビロンの宮廷のそばで、宮廷のそばにいるんですね。そしてもうユダヤ人の生活から遠くかけ離れたところにいたんです。そしてこのユダヤ人の子供、男の子たちを、少年たちを3年の間、このバビロンの王に仕えるためのこの役人として養成するために、徹底的にこのその教育、また養成をしていったわけなんです。カルデア人っていうのは、この、簡単に言うと日本人だとヤマト民族って言ってるようなもんで、この元々の民族ですね。カルデア人の文学や言葉を徹底的に教育させられていったんですね。そして名前まで変えられました。で彼らの名前というのは、神様イエス、ヤーウェの名前がこの入っているですね、とても敬虔な名前ですね、信仰的な名前ですが、変えられた名前はバビロンの神々、異教の神の、にちなんだ名前に変えられたんです。で徹底的にバビロン化をこのユダヤ人の子たちに 施していたわけなんですね。アイデンティティという言葉、皆さんご存知ですよね。自分がどういう存在なのかということをですね、この違う文化や違う国やこの環境に置かれたときにとても大事なものであることに気づくわけなんです。一度外国に住んでしまうとちょっとなんか変な気分になりますよね。ずっと日本だけでずっと日本に育ってそうするとね、あんまり苦労しないんですけども、外国に住んでしまうと自分は一体何なのかな。アメリカに私たちいたんですけどね、アメリカに行くと本当自分が日本人だなって思うんですね。じゃあ日本に戻ってきたら、おーよかった日本人だじゃなくて、なんか変になってる自分を発見するんですよ。そういうことです。だから環境の中にずっといるとですね、この変わっていってしまいます。じゃあ彼らは王に仕えてこれから行くんですけれども、しかし王に仕えながらかつ主なる神に真心から仕えていた、しかも妥協なく仕えていた、異教ですよ、異教、偶像礼拝だらけ、また他にも忌まわしい行いとかいろんなことがある、それの王様、横暴な王様です。非常に恐ろしい王様でした。冗談でもこの正しい王様ではありません。そこに尊敬を持って敬って仕えているのに、主ご自身に矛盾なく心を込めて真心から仕えていたという、ここなんですね。これを学んでいきます。すごくだから身近じゃないですか。皆さん教会に来ると私クリスチャーンってなんかいられるんだけれども、ここから出た途端になんかちゃう違うってこう皆さんこう葛藤ないでしょうか。これが矛盾なくしていたのがダニエルだったんです。これをこれから見ていくんですね。で彼の心の中に王には仕えていたんですが、王に仕えながら主に仕えているっていうのがあったんですね。王が神が立ててくださったんだと、だから王を尊ぶことは主に仕えることなんだということが明確になっていたんです。しかしその主に仕えている、主を礼拝する、主に献身しているという中身にこう入り込んだ王からのこの命令があった。それが王の食べる食、あのご馳走ですね、料理、またブドウ酒などを、食べなければいけないという時に、これは主に対して身を汚すと判断して、それで汚す前とそれを食べないと、心に決めたというこの勇気ですね、これを見ていきたいと思います。バビロンは周り見で日本と似ています。まあ、世界帝国って言ってますから日本も帝国のほどではないですけども、皆さん日本にいるとわからないんですが、日本って世界の有数な経済大国です。どこに行っても皆さんの持っている聞くもん、持っているというかまだね、持ってない人もたくさんいるかもしれないですが、聞くもん賞の、パスポートは強力なパスポートです。アメリカ人より良かったりします。ヨルダン旅行行った時にアメリカ人はなんか何十ドルか払わなきゃいけないんですけど、日本人ただ。中国に入る時はアメリカ人は1万円近く払わなきゃいけないんですけれども、日本人はただ。どこに行っても日本人は好かれます。いや好かれるだけじゃなくて、いつもなんかぼったくられちゃうんですけどね。金あると思われちゃうから。すごく、便利だし豊かな国だし、サービスの質はもう本当に高いし、まあ、電気器具ですね、電子器具ですね、そういうものも、あとは先端技術ももう最高レベルにあるわけなんです。 ところが興味深いんですね。本当にこれは世界からもう不思議がられるんですけれども、その先端技術の例えば工場に神棚があったりすると そしてまあもう過ぎましたけど節分の時とかね、言ったら、私スーパーマーケットで以前働いたことなんですよ、あの魚売りで。イワシが並ぶんですね。イワシが、イワシの頭も新人からっていうことがありますよ。イワシに何あれどうなんだあれ何なのあれ、なんでイワシ食べんだあの時ね、え何でもいいんですよね、信じるものが。滑稽じゃないですか。イワシどう見てもこれで何か物事が動くと普通に考えたらありえないことをやるんですよね。でこれがバビロンだったんです。バビロン空中庭園があったんですよ。空中に庭園があるように見えるような、今で言うとなんか分かんないけどなんかすごいショッピングモールとかででっかい巨大なところになんかこう庭を作ったみたいなね、あれが紀元前の500年とか600年あたりに、ごめんなさい500年じゃない600年あたりにですね、それがあったんですよ。で今だと YouTube で CG コンピューターグラフィックでバビロンがどうであったかっていうのを見ることができます。もう目を疑います。うっそー、2600年前のですねものが今のこのどっかのすごい大都市に匹敵するような町づくりであります。ところがそこにはですね、このピラミッドみたいなのがあってですね、神様に対してね、こう神殿みたいなのがでっかいのが真ん中にあるんですよ。これがダニエルのいた環境であります。いろんなところで主に仕えるって言ったらもう何でもかんでも圧迫されています。でなんでダニエルがそのようなところにいていながらにしてこれほど主に主を愛し主に仕えることができたか、そのねまず秘訣があるんです。2節ご覧ください。主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に納めたとあります。でこの出来事は紀元前の605年ですね。ネブカデネザルがエジプトとこのカルケメシュっていうところで戦いをしました。この、バビロンがですね、で勝ってですね、そしてそこで一気に、まあ、その日本で言ったら関ヶ原の戦いみたいなもんですよ。この、なんていうんですか、この勢力地図が一気に変わりますですね。そのユダの国とか周りのこのシリアとかですね、モアブとかエドムとか、あとそのあたりはずっとエジプトが支配をこう及ぼしていたものが、それが、一気にこのバビロンに入って移ったんですね、という時です。そして、親分はもうエジプトではないよ、バビロンに移ったよということを示すためにネブカデネザルがエルサレムの神の宮神殿の中にあった、この、器具ですね、あの器、金の器とか銀の器とかですね、神様のためのみに使っていたものをですね持ち去ったんです。で持ち去って今度はバビロンのマルドクっていうですねこの神様がいたんですね。この偶像ですよ、もちろんバビロンの神がいました。でそこの宮の中に、移したという、宝物蔵の中に移したという出来事がありましたが、そしてあとはダニエルとかその王族貴族ダビデ家の中にあるですね、この王族貴族ですねの中からの証人をこう何人連れてたか分かんないんですけども、こう捉え移していったんですね。でこのことを 誰がしたか、この2節見てください。誰がしました、答えてください。主がしたって書いてあるんです。ネブカデネザルがもちろんしたんですよ。で、あまりにも屈辱的な出来事じゃないですか。神の宮から器を取っていくんですよ。矛盾してますね。主がしたって書いてあるんです。つまり今ダニエルとその友人たちはバビロンに自分たちがいるということは、主がそこに自分をどんな理由が人間的にはあっても置いておられるのだという確信があったんです。これ証明、ここに呼ばれたんだと、招き入れられたんだというこの証明があったわけなんです。ここですね。自分が主によって今置かれているところに置かれているんだ。今自分が働いている職場、今自分が置かれているこの環境、この家族構成であるとかですね、または学校でもそうでしょう。それは全て神がそこに導いておられた。これは不本意かもしれない。自分がそこに行ったのはまさにこの屈辱的な出来事だったでしょ。ここではしかしそうじゃないよ。全部主の御手によってあなたはそこに置かれたんだよ。だから私にそこに仕えていく、そこで働いていくのはまさに私がに仕えていって働いていくんだよっていうことがあったわけなんです。私たちはどうしてもね、このような環境だったら主がおられて、そうでなかったら主がおられないってね、こう区分けしてんで、心の中でね、こう住み分けしてしまっているわけなんです。環境がいいな、快適なところは主がおられて、そうでないのはそうじゃないというふうになってしまうんですね。しかし主に用いられた器、主に用いられた人たちというのはそういうふうには考えてなかった。ヨセフのことを思い出してください。ヨセフはお兄さんたちになんと奴隷として売られてったんですね。でエジプトというまたこれまた、この大国ですよ。そしてしかもものすごい富とか栄華があったけれども、偶像だらけのところに行って、誘惑もいっぱいのところに行って、そしてそこで、このパロに仕える帝臣ポティファルという人のところで奴隷として生きていたわけです。そしてですね、彼を通してその家が祝福されたんですけれども、彼は美男子だったって書いてますね。ハンサムだったんですね。それは、ポティファルの妻が私と寝ておくれとこう言ったんです。で彼は逃げました。で逆に告訴されたんですね。告発されました。自分を襲ったんだとこの妻が言ったんですね。それでポティファルは、牢屋の中に、自分のこの、あの国の中のこの牢屋の中にね入れたんですよ。その時になんと主が共におられて、主がその監視している長にそのよく思う思いを与えられたというのが入ってます。主がそうしたんだって。そして彼は2年後にパロに呼ばれて夢を解き明かして、なんとその囚人の身から総理大臣になったんですね。パロが王であって、その次に偉い人ですよ。第二の権力者となりました。そしてヨセフは言ったんですね。そしてかつヨセフは、祭司、そのエジプトの神々の祭司の娘を自分の、妻として与えられたんです。非常に異教的ですね。しかしですね、彼はこう言ったんですよ。息子が生まれた時にその名前をつけたんですね。最初に生まれたのがマナセで、神が私のすべての労苦と私の父の前科を忘れさせた。でエフライムという名前を次につけて、弟には、神が私の苦しみの地で私を実り多いものとされたと。神がここにもいたんだ。そして今度は後に兄たちに会うことに、兄たちがやってきたんですね、エジプトにね。そして兄たちに自分の身分を隠しながら話していたんですけれども、ついにこの自分のことを言ったんです。でこう言いました。 神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。そしてヤコブが死んだ後には兄たちに、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそのことを良いことのために計らいとなさいましたと。すべてもう絶望的な状況の中で神がこれを行われたんだっていうのが彼にはあったんです。ダニエルも同じでした。主がそこに使わせてくださった。実はこれがイエス様なんですよ。イエス様は神と共におられて永遠に神の懐におられた方です。天におられた方ですよ。一番来ちゃいけないところなの、この地上は。罪だらけのところに神おられ、いなくなりました。違いますよね。父なる神は共におられて聖霊に満たされていました。そしてイエス様が昇天される前、天に昇られる直前前に弟子たちに言われた言葉を思い出してください。国々を私の弟子としなさいと言われたんです。で、国々という言葉が出てくるときに、それは、この旧約聖書のゴイムっていうんですけれども、神を知らない人たち、神を認めてない異教徒という意味も含まれるんですね。神を知らない人たちのところに私はあなたを使わすということをおっしゃられたんですよ。だから初めから神様を敬っていない環境の中に私たちが置かれるんですね。悩まないでください。あと、クリスチャンっぽくならないでください。簡単に言うと、これね、ちょっとここだけ取ったらね、なんかあの政治家だったら僕なんかつまみ上げられてマスコミで叩かれちゃうね。あ、牧師がこんなこと言ったって、クリスチャンっぽくならないでくださいってね。見てください、ヨセフもそうでしょ、ダニエルもそうでしょ。バビロン人っぽかったよ、ダニエル。もうそこであったら、もし今ここに ダニエルがいたら、ヨセフなんてもうエジプト語ブワーって話してたから、それ多分エジプト人の格好してたでしょ。奥さんは祭司の娘だし、だから神主の娘みたいなもんですよ。超異教っぽかったよ。で、そういうところに使わすってイエス様おっしゃるんです。で、なんて言いました？見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるんだと言ったんです。で、主が使わせてくださってそこにいるんだよ。つまり皆さんは宣教師なんです。一人一人が使わされてるんですね、その場所に。もちろんそこでは神を信じなかったり無神論があったり、あるいは異教であったりとかですね、全くこのキリストの価値観と反するところにいるわけなんです。で、ローマ時代は、この新約時代があった時代はこの奴隷制度がありました。数多くの奴隷がいたんです。皆さんは日本国民ですね。生まれながら、そうじゃない方も今ここにいらっしゃいますけど、兄弟もいらっしゃいますけれども、でも日本で生まれて日本で育ってですね、国民、戸籍あるじゃないですか。これ昔はローマ市民というのは特権です、ないんです。だから皆さんはある意味で全員が特権階級みたいになっちゃってます。だからかなり状況が違うこと今ここで、そうですね、難しいね。日本奴隷っていうのがないから日本社会に想像が難しいですね。で、そのように、あ、こうやればいい、簡単だ。はい、皆さん仕事している方、はい、手を挙げてください。はい、給料もらってる方、その中で手を挙げてください。そんな話聞かないでくださいよって言うじゃないですか、多分。奴隷は全く無賃金で、今皆さんがしている仕事、いや、それよりももっと過酷な仕事をしなければいけません。皆さんは所有物になります。今社畜っていう言葉あるでしょ。社畜なんてもう社畜以下ですよ、奴隷は。所有物だから。で、主人が殺したとしても全然問題ないです、なんかちゃんと働かなかったら。で、その時にパウロはこう言ったんです。 クリスチャンになっていく人が出てくるんですよ、奴隷の中でたくさん。こう言ったんです。おのおの自分の召された時の状態にとどまっていなさい。奴隷の状態で召されたのなら、それを気にしてはいけません。もし自由の身になるなら、むしろ自由になりなさい。奴隷の身を気にするな。召されたってのは奴隷として召されている、奴隷、その奴隷としてっていうよりも奴隷の状態にでイエス様を信じたっていうのは、実はその奴隷になっているという境遇そのものが神によってそこに使わされて召されている、呼ばれている、そこに立たせられているということなんだというんですね。でもちろんそこにずっと固執する必要はないよと。自由になれるんだったら自由になりなさい、気にしぬなとあんまりと言われているんですけれども、すごく大事ですね。よく御心なんですかって話聞くんですよね。特に若者はですね、この例えば就職で、どちらが御心の会社でしょうかって、なんかむしろなんかそういう選択肢ない方がなんか楽かもしれないね。あんまり考えなくていいからね。それはあんまり重要じゃないですね。でも固執しなくていいです。この自由の身になれたら自由になりなさいとも言ってますから。しかし基本的にそこに主が置いておられます。そこが神の御心なんです。エペソの6章の5節と6節を読みますね。同じことを言ってます。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れをののいて、真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人ではなく主に使えるように善意を持って使えなさいと。どうですか、キリストに従うように使えなさい。これね、もう悩まなくていいです。で、第一ペテロの2章、この前エビスバイブルスタディで学んだんですけども、いい主人だけじゃなくて横暴な主人にもそうしなさいって言ってるんです。だから悩まなくていいです、御心かどうか。この上司ひでえよ、本音では多くの人が思ってると思います。あと家族でもいいですよ、こうもうどうしようもないな、このお父さんとかね、どうしようもないのこの娘とかね。あんま悩まなくていいです、主に使えるように使えてください。主が置いておられるんです。主ご自身に使えるような感じになるわけです。いや全然イエス様のように見えない、いやいいんですよ。イエス様はどうですか、私たちのために足を洗いましたよ。私たちイエス様の神様のようですか、違うよね、神から遠く離れてる人です。でも父なる神に使えるように私たちに使えてくださった方なんです。そういう奴隷という過酷な状況の中であるときには泥水を飲むような現場があるわけです。泥水の中にある程度いる必要があります。ダニエルもバビロの言葉を学び、文学を学び、名前まで変えられてですね、そういう泥水を受けていたけれども、私たちも職場の中で上司や同僚にある罪をですね、糾弾すること、指摘することはいとも簡単にできるでしょう。しかしもしそれによって私辞めますと言ったら、せっかくそこでその人のために祈り、取りなし、積極的に従っていく、そして信頼関係が生まれていく中で証を立てることができる。で、時が来たらその人がもしかしたら神を認めるかもしれない、神を崇めるかもしれない、その機会を失ってしまうんですね。まさにダニエル、これから学んでいきますけど、ダニエルがそれをしていくんです。ネブカデネザルというとんでもない王様に対して、ついに4章で神を崇めるネブカデネザルが出てきます。この全く神を度外する、もう全然関係のない人が神を崇めるようになってくるんです。お前ダメなことやってるって言ったら一巻の終わりですよ。泥水を一緒に飲んだんです。ダニエルは、皆さんも職場で泥水飲んでるかもしれない、飲んでいいんですね。しかし自分が主を仕えているという、そのこの根幹、つまり礼拝するとかですね、イエス様を信じていく、イエス様を伝える、この根幹で総礼と反することを言ってくるときには、どっちを選ぶかって言ったら、もちろん神の方を選ぶんだよということなんですね。 王の食べるごちそうや王の飲むぶどう酒に身を汚すまいとここで言ってます。でこれ現代社会ではこれあんまり意味がない言葉ですね。でバビロンのこの異教の食生活があった、またダニエル自身はユダヤ人だったということが大事ですね。ユダヤ人はモーセの律法があって食物規定があります。例えば反芻しないものとか、ひずめのないものは汚れたものとされていて食べないですね。豚なんかは絶対に食べないです。私豚肉食べるでしょ、関係ないですね。でもユダヤ人だったのでそれはダメだと。あと、鱗のないものはダメです。イカ、タコ食べたことない人というか、まあ、なんかねアレルギーがある人だったら食べたことないかもしれないけども、普通食べてますよね。それもダメです。あと血のついた血は食べてはいけないというのはすごい厳しい掟があります。イスラエルでユダヤ人がいるのでマックがまずいんです。肉がまずい、牛肉がまずい、もの血を絞り出しているからなんですね。食物規定なんです。であとはブドウ酒とかいろいろありますけど、あともう一つの問題はこのコリント人への手紙の中にもあったんですけども、この異教社会というのはこの市場に出ているこの肉というのは必ず偶像の宮にまず捧げられているっていうのがあるんですね。だからその偶像によって偶像礼拝とこの肉が非常に密接に関わっていたというのがあります。でこういうことがあって自分の身を汚すというものが今ここでダニエルは言っているわけですけれども、これが新約時代においてはそのこれを文字通り取るのではない、でもねかなりモーセの律法と重なってはいるんですけども、文字通りはここでは取らなくていいですね。ただ新約聖書の中にキリスト者がこれをすることは肉の行いだっていうのはたくさんあります。まあ、偶像礼拝は同じですね。偶像礼拝不貧困がありますね。結婚関係以外の性的な関係全部不貧困です。あとは、この嘘偽りですね。嘘も方便ってあるじゃないですか。そしてあとは中傷もそうでしょ、そしりもそうでしょ、酒乱いわゆる飲み会ですよ、酔いしれることですね。でこういうことは神の国を受け継ぐことはできないとこのパウロなどが何度も教えているわけなんですね。それをすると身を汚すというか心を汚す、良心を汚してします。でどっちかわからないという領域ってグレーなところってあるじゃないですか、灰色のところって。でそこで大事なのは信仰と良心ですね。ここすごい大事です。信仰と良心ですね。で皆さんこれねあんまりね気になってない普段は、でもね何かに触れるときに痛むときがあるんです。どうでしょう、例えば仏壇が家にあって、そして仏壇に供え物をしなさいとかって言われたときに、ってなると思うんですね。ほとんどの方がクリスチャンであればいつもは気にしないけども、ってなるときってあるじゃないですか。それが良心なんですけども、ローマの14章のこれ最後の方にこう書いてあります。あなたの持っている信仰は神の御前でそれを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸いです。しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出てないことは皆罪ですと。それぞれこの灰色のところっていうのはちょっと若干温度差がそれぞれのクリスチャンたちにあるんですね。どこを持ってっていうのはこの一線っていうのは変わっていくんですよ、少しずつ。だからある人にとっては平気であっても、自分がそれでこのなんか痛みを感じるのであればやっちゃダメなんですよ。例えば今ね、映画で有名、沈黙を見て有名になったあの踏み絵があるじゃないですか。で、ね、踏み絵自体が大事じゃないんです、あれは。そうではなくて踏み絵を踏んだら、これは当時のカトリックの人ですね、イエス様マリア様にこの罪を犯すということ。そして最も大事なのは奉行所の人が踏み絵を踏んだらこの人はキリシタンを捨てるんだと、クリスチャンやめるんだと、信仰を捨てるんだと見ているわけなんです。だから踏んではいけなかったわけなんです。信仰と良心の領域なんですね。今踏みよ、僕いくらでも踏みますよ関係そういう話じゃないんですよ。周りが見てこれでクリスチャンは、あ、これイエス様じゃなくて違うものを拝んでるなっていうふうに見られるんだと、それやっちゃダメなんですよね。この領域をすごい大事にする必要があります。 で、心に定めるという言葉がありますけれども、これは決心する、もう 思って、そこにもう自分を定めてしまう。どこにいようが何していようが、いつでも私は主に従いますと、使えますという決断をしてしまうわけです。だから、このダニエルがバビロンにおいて主に仕えていたんですけども、この自分が主に仕えているというこの宮がある、聖域、いわゆる日本人的に言うと、日本語的に言うと聖域があるわけでしょ。聖域が。ここに触れてはいけない、神聖な領域って、この信仰と良心の場所ですよね。で、これに踏み込んでくるときには何かが、何であろうとも、ただ主にのみ仕えていく。死んでも私はこれはやりませんというのがあるわけですよ。いろんなこと、職場でもいろんなこと起こると思う。いろんなことある。でも、これ全て善良に従っていくけれども、ここに入ったら死んでもやりませんと。例えば、昔の話したら、豊臣秀吉っていうのは女たらしでね、大名の奥さん連れてきて、こう、いやらしいことしようとするわけですよ。で、細川ガラシャっていう、この本当にもう敬虔なカトリックが、キリシタンがいたでしょ。そしてもう連れてこられた時に彼女は刀を持ってたとかって、なんか小説読みましたね、三浦綾子さんのね。で、彼女を殺すためじゃなくて自害すると。でも自害もクリスチャンだからできないから、こう上手になんかそれっぽいことやったんでっていう話を読んだことあります。クリスチャンの女性の方がもし、そういう、まああんまないだろうけどね。でも上司からセクハラとかあるじゃないですか。でそういう時にどうするのかとか。いろんな状況があるんです。身を汚すっていう状況があるじゃないですか。で、そういう領域に入ってきたときには、死んでもいいですよって。どうぞ。で、これが、3章で読みます。ダニエルの友人が燃える火の炉の中に入れられたわけなんです。そして今度は6章では、ダニエルがいつものように祈りをして、そして獅子の穴、ライオンの穴の中に投げ込まれたということなんですね。その献身するということを述べているのがローマの12章で、ちょっと読みしますね。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、思いの一心によって、あるいは心の一心によって自分を変えなさいと言ってます。で、ここがすごく分かりやすい。まずは生ける供え物になりなさいって言ったんです。供え物になっちゃうんです、ね、供え物。つまりどうしようかなって悩んでないんですよ、供え物って。供え物ならないじゃない。そしたら生贄祭壇からじゃあ降りようかなどうかなとかってしょっちゅうやってたらダメでしょ。つまり自分はもう捧げ切っちゃってるんです。迷いないです。どうしようかな、イエス様に今日従おうかな、そうじゃないかなっていう、なんか趣味でもないし選択でもないんですよ。もう決めちゃってんです。これすると楽、すごく。例えば結婚生活、結婚する前にはなんか悩むじゃない。例えばなんか婚活とかっていろいろあってさ、この人見心かなってやるでしょ。で、結婚しました。で、した後にこれ見心だったかなって、これやったらやばいよね。それってもうすでに不倫って会員の罪を犯してるっていうかでしょ。だって制約の時なんて言ってます。そこやかなる時も、やめる時も、止める時も、貧しい時も、死が二人を分かす時まで、命の日の続く限り、あなたの妻あるいは夫に対して固く締結を守ると同意したんじゃないですか。結婚指輪交わす時に、そう、牧師さんに牧師さんというか神様に誓ったじゃないですか。悩まないよね。バカバカしいよね。何言ってんのって話じゃないですか。それとイエス様に似ています。イエス様に仕えると同じです。もう備え物なんですよ。だとこの世と調子合わせてはいけないって、これがすごくね、肩にはめるっていうのが元々の意味です。肩があるじゃないですか。そこになんかほらなんか入れてなんか作るじゃん。なんかケーキでも何でもほらピューって出てくる肩ができるじゃない。全てがそうですね。この形あるものね、こう肩にブラーンとか入れられて、そして肩ができる。それになってで、クリスチャン生活することが、なんかクリスチャンのなんかこう祈り方とかさ、全てを肩にはめなきゃいけないのかなっていうね、勘違いをよくするんですが、大間違いです。次にね、心の思いによって 自分を変えなさいっていうのが英語だとトランスフォームって、トランスフォームってあるじゃない、トランスフォームするっていうのはこの変貌するっていう意味で、内側からこうブワーッと変えられるような感じですよ。あのちょっとさなぎが蝶になるように、内側から変えられるのがクリスチャンの方で、この世の方がむしろ肩にはめられていくんです。バビロンの文化とかそういうものにどんどんはめられていって、いつの間にか自分がそれがはめられているってことさえわからないんです。その違いは何かっていうのは簡単にわかります。なんか違うことやったらなんか罰せられるんじゃないかって恐れが出てきます。なんか他の人と違うことやったらなんか私嫌だわみたいなね、恐れが出るじゃないですか。それ肩にはめられてる証拠なんですよ。逆ですね。クリスチャンは思いの一心によって変えられる、内側から変えられる。だからいつも肩にはめられているところが一体何かということを調べて、そして何が神の御心で良いことで完全なものかをわきまえ知って、そして思いの一心によって自分を変えていきなさいと言っているわけなんです。そしたらね、責任を取ってくれるのは神様です。次にどんどんできますけど、午後で学びますけれども、神が守ってくださって、神が助けてくださいます。いいですか。捧げられた人生ってね、責任取らなくていいんですよ。楽なの。だって神が私に捧げようって言ったから、神様が責任取ってくださるんですよ。助けも導きも備えも。仕事をしてる時に服当てが自分で頑張らないでしょ。あの特に公務員、あの今ここにもね兄弟が、ね、仕事着あるじゃないですか。自分で払いました、お金払ってないでしょ。公務員だったらなおさらでしょ。自衛隊の人たちが、あの軍隊、あの軍隊じゃない、自衛隊の人たちが当てがらないでしょ。自前じゃないじゃない。全部やってくれる。あと上司が決めてくれる。上司って言っても、まああのね、最高司令者、あの今総理大臣だけどね、日本では、まあ、アメリカもそうだよ、大統領でしょ。全部決めてくれるんだよ。自分何にも考えなくていいの。言われたことやればいいんだよ。楽ね。なんか捧げられた人生で献身してくださいって言ったら、なんか大変だなって感じだけど、逆自分で頑張らなきゃいけないか、神様に頑張ってもらうかの違いです。捧げましょう。心に定めてください。悩まないでください。もう決めちゃう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたの素晴らしい人生を備えてくださったことを感謝いたします。良い行いをも神があらかじめ備えてくださったとエペソ書2章に書いてありますが、主よ、どうか今ここにいる、兄弟姉妹にあなたの豊かな祝福があります。まだあとイエス様まだ知らない、この方がいらっしゃった。どうか今人生捧げることができるように、イエスを主と告白することができるように、どうぞ導いてください。聖霊で促してください。そして本当に共に祈って、そして決断して、もう決めてしまって、そしてイエス様、神様を崇める生活を始めていくことができますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。